それでは短く御言葉に心を向けたいと思います。聖書を一箇所お読みいたします。旧約聖書ダニエル書の1章の8節旧約聖書ダニエル書の1章8節をお読みいたします。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉に心を向ける時を与えてくださりありがとうございます。主が今日もお語りくださり、私たちに恵みを添えてくださることをよろしくお願いいたします。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。今日はこのダニエル書の中からしばらく御言葉に心を向けたいと思うのでありますが、これは言うまでもなくイスラエルがバビロンに捕囚の時期の出来事であります。ですからイスラエルの民がバビロンに行って生活をしなければならない、まさしく違法の社会に生きることとなったダニエルたち一行であります。いつ帰れるかもわからない、連れてこられましたので、そこで一生を得なければならない、そのような思いでいたことだと思います。ですから一番不安に思うことは、清く生きることができるだろうかということがダニエルにとっても一つの課題ではなかったでしょうか。同じように私たち自身も実は違法社会に生きているものであります。これをどれだけ普段の中で感じているかということが一つ大きな目安となるのであります。そしてしっかりとこのことを認識するということがとても大切なことではないかというふうに思うことであります。キリスト者にとってこの世のこの世界、違法社会というものは、平たく言うと外国に来ているのと同じようなことであります。クリスチャンはこの世界では寄留者であり旅人だというふうにも聖書には書かれています。ヘブル書や第一ペテロの文を見ますと、そのようなことが書かれております。先に主イエス神様を信じ、信仰の後を残して天に帰られた多くの方々、あるいは聖書に残されている人たち、皆自分を寄留者であり旅人である、つまり外国に来ているんだという思いで皆戦ったことであります。悔い改めをし、主イエス様の救いを信じた時から、この世界というものは外国、違法社会なんだということを私たちは、受け取らなければなりません。義と認められる、あるいは新しい命が与えられる、神のことされる特権が与えられるというふうによく言われますけれども、一言でああそうなんだと思ってこう喜ぶことも大切ですけれども、それだけではなく、そこに込められている特権というものがどれだけ私たちにとって受けるにふさわしいものが与えていただいたんだという喜びや、そのようなものというものが根底にあって、そこから私たちは一つ清いところに移されているんだということ、それをぜひ皆さんよく覚えていただきたいと思うのであります。神の家族に加えていただくということがどんなに素晴らしいことなのか、王の家族に加えられるということがどんなに、光栄なことなのか、傲慢にではなくへりくだって私たちは今までいたところとは別のところに置かれている、性別されているんだということ、それを考えたときに、私たちとこの世の中というものは違法の社会、そういうところに生きているんだということ、これがまず大前提としてあるんだということは、私たちはクリスチャンとして認識していなければならないことではないでしょうか。私たちは国籍を天に持っております。ですから天国が私たちの本当の故郷であります。ですから今いるこの世の中はいわゆる外国に来ているんだというか、違法の社会だということ、そして その素晴らしい特権の中に預かって今を生かされているということ、これをぜひ覚えていただきたいと思います。ダニエルたちの捕囚は、イスラエルの人々が神様を離れてしまい、そのように神の前に正しく生きていくことができなかったということが原因の一つになっておりますけれども、これも捕囚という立場の中にあっても、それはそこから神様のご計画が働いていて、全ては神様の御手のうちにあるんだということ、そしてその目的はダニエルたちを通して異邦の民が、あるいは王様が本当の神様を知ることができるように、証を立てるように、そのような意味でダニエル自身も捕囚をし、そしてその場所で証を立てていたのであります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますという御言葉にありますように、神様のご計画の中に、捕囚という辛い中、あるいは違法社会という中にいても、それは神様のご計画の中にも含まれているんだということ、そこに私たちは目を留めたいと思うのであります。神のご計画は時として命がけで果たさなければならない、そのような中にあります。ダニエル書を今日はお読みいたしませんけれども、皆さんも何度もダニエルの物語をご存知でありますので、ダニエルがどんなに命がけで信仰を貫いたか、違法社会を生きたかということはご存知だと思います。お祈りのために彼は獅子の穴に投げ込まれてしまって、そして獅子の前にいたことでありますけれども、神様はその中からも助けてくださいました。またダニエルと共に来た多くの中に3人の友人がいますけれども、彼らも王が作った像を拝まないということで炉の中に投げ込まれてしまったけれども、そこにもう一人いて、その方が本当に共にいてくださり、彼らもその炉の中から出てくることができた。本当に命がけで信仰を貫かなければならない、そのような大きな試練の中を私たちはたびたび通ることであります。イエス様の救いというものはご利益宗教ではありません。ですから何でもかんでもイエス様を信じて救われたということばかりが起きるかといったらそうではなくて、辛いこと悲しいことも私たちは絶えずそれを目にしなければなりません。そして逆にそのような試練の中にあるとき、主イエス様を信じてそれでもなおかつ試練に遭うということは、これらの神様のご計画の真っただ中を進んでいるんだという励みにもなることであります。神様は私たちをそのような試練の中に、計画の中に置かれていてもほっとおかれる方ではありません。命がけで神様のご計画に歩む者を神様は必ず助けてくださり、熱い保護の中に置かれるのであります。それが私たちが目の当たりにしている違法社会、必ず神様の熱い保護を受けつつ、私たちはこの世界で、あるいはこの社会で清く生き続けることができるのであります。忘れてはいけないこと、それは主イエス様の十字架を信じた私たちは性別されて一つ上の立場に置かれているんだということ、それは計り知れない大きな特権の中にあるということをぜひ忘れないでいただきたいと思います。この世の中の中には素晴らしい、この世の中にはない本当に素晴らしい命をいただいて日々生かされているものである。ですから私たちはこの世で調子を合わせてはいけませんという言葉に固く立って歩まなければならないのであります。傲慢にならずにへりくだって、それでもやはり救いによって私たちは性別されているんだ、この世と調子を合わせることなく神様の御旨に従って生きるために生かされているんだということを ぜひ覚えていただきたいと思います。そしてこれも神様のご計画のうちの一つだということ、ご計画に従って歩む者には大きな試練が伴いますけれども、耐えられる試練はないということを聖書からも見ることができますし、私たちはそのような時にも神様の熱い保護の中に必ず置かれている、助けを得ることができるんだということ、それが私たちの違法の社会であります。ではこのような違法の社会で私たちはどのようにして清く生きたらいいのかということを、このダニエル書の一章の8節の中から2つだけ私挙げさせていただき、そして終わりたいと思います。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。見習うべき点一つ目はダニエルの態度にあると思うのであります。神様に対していつでも忠実であったダニエル、神か人かどちらか、いつでもダニエルは神様に従うことのできる人物でありました。私は神か人かと言われたときに、もう学生の頃はもうすぐに人の方を取ってしまって、もうクラブ活動が忙しいから、何が忙しいからといって、日曜日と重なると、本当だったら日曜日を優先して何とか考えて考えて戦うんですけれども、私中学生ぐらいの頃はもう今週日曜日試合があります、はい分かりましたってもう大きな声で返事をしてしまうようなものでありました。しかし本当に神様の愛による本当の自分の立場、神様の愛と、そして今そこにからどのようなところに私が置かれているんだってことが分かったときに、初めてこう全てが変わったかというか、力が与えられた、そのような経験をいたしました。それは本当に学生からだいぶ経ってからのことでありますけれども、その時から本当に神か人かと言われた時に、神様をまず第一にしなければならない、そしてそのようなことをさせていただくことが許されるものと変えられました。それは人を恐れない力へと変えられていきました。たとえ王様の命令であったとしても、ダニエルはそれでも神様を選びました。また人に何かしないというか、こう人がこう泣き脅してきて、もうこうそれに同情してしまうことは正しい、同情することは正しいことですけれども、それでも神様を取らなければならないとき、例えばここで宦官の長に彼は願ってますけれども、もしここで彼らが違う方法で、無理に押し通したならば、宦官の長が今度は、ダニエルたちを正しく教育しなかったということで責められたかもしれません。そのためにその立場も分かりつつ、しかしダニエルたちは本当に自分たちの信仰を貫いた。ですから私たちも本当にどんな時であっても神様を大事とする、そのような姿勢を忘れないで進むことが大切だということを思うのであります。その原点は最初にも申し上げましたように、私たちの立場がどれだけ素晴らしい位置に置いておかれているか、そしてそのようなものに変えてくださった神様、そのことを思いつつ神様を常に第一にさせていただきたいと願うことであります。二つ目は、実際的な面を挙げるとするならば、ここで宦官の長に願ったとありますように、彼らは自分たちの願いをただ押し通すのではなくて、こうみんながこう納得できるような形で、お願いをし、最終的に神様が宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられたと旧説にありますように、神様ご自身が私たちのために味方を備えてくださる。ここで言うならば、宦官の長がお世話係が彼らの味方になってくれました。ですから彼らが、野菜だけで大丈夫ですと言った時に、それを承諾してそのことに協力をしてくれた、そのような人が与えられたということ、 自分のことを知って、そしてそれは、ただ例えば私の場合ですと、会社で、一番会社にいた時に、この違法社会での戦いというと、皆さんも経験あるかもしれませんけれども、お酒の席などでどのようにして証を立てるかということが一つ挙げられると思います。クリスチャンだと言わずにお酒は飲まないというふうにしてしまうと、後々困るなというふうに思いますので、一番最初に自分がクリスチャンだということはちゃんと言いました。だけどああいう席ではだんだんとこうお酒が進むにつれて、何度言ってもわからない、何度言っても勧められてしまう経験がありましたので、そういう時にどうしたらいいだろうというふうにお祈りをしておりました。でたまたまこれは私のケースですけれども、その時に一人の助け出が与えられました。きちんと自分がクリスチャンだということを言って、その理由でお酒は飲まないんだ、だから勧められても飲まないということを理解してくれて、で、いつもではありませんけれども、その席に一緒になるとだいたい隣に座ってきてくれて、で私のところに来ると、あこの人はいいのって言って、全部隣にスルーしてくれるようにしてくれたり、本当にそのような形で理由をきちんと知った上で助けてくれる、そういう方が与えられたということは、私にとっては本当にいい素晴らしい助けになりました。この世にいる限りは試練はつきものです。清く生きることは大変なことであります。時には命がけで信仰を守らなければなりません。この世の中では本当に一筋縄ではいかないことがたくさんあります。だからこそ必ず神様が熱い御手を持って助けを与えてくださるんだということ、これを励みに進みたいと願うことであります。そしていろいろなところで神様は知恵を働かせてくださり、私たちを守ってくださると思うのであります。これも知恵と言えるかわからないんですけれども、私はなるべくそういう席に行かないように、自分でこういろんなものに取り組んだり、自分でこう結構映画を見たりするのが好きだったので、映画を見る会というのを作りまして、みんなで一緒に普通のただ話題になった映画ではなくて、結構話をしているうちに、そういう社会的な問題ですとか、そういうことに興味のある方々が一緒に映画の会を作って、一番最初に見たのは灯油を開けという映画なんですけれども、これはこれはアフリカのアパルトヘイトを題材にした映画です。そういうのを見たり、あとはキリングフィールドを見に行ったりもしました。そういうふうにこうただ映画を見る友達だけではなくて、その映画からいろいろなことが語り合えるような方々と一緒に過ごす時間を作ったり、あとはグルメクラブといって、たまにですね、お食事をに行きます。お食事に行くと逆にこう食前酒みたいな形でお酒を飲むこともあるかもしれませんけれども、でもそこに来る人たちは飲むことを主体に来ているわけではないので、特にこう無理に進めたりとかすることなく、時を過ごすこともできました。あとは卓球部に所属したり、華道部に所属したり、いろいろな形で、社会人生活の中でも楽しくというか送ることができました。でもどうしてもこう抜けられないお酒の席というものもありました。そういう時にはこう逆にこうひっそりとこう身を潜めていると、逆にこうやり玉にあってしまうので、そういう時は進行役に徹するようにしていました。宴会部長とよく言われますけれども、司会の方に回ったり、こう次の段取りをしたりして忙しく振る舞っていると、飲んでる暇もないというか、そういう席にこう呼ばれることもありませんので、そういう形で、私なりの知恵をいただいて、そして、そういうことから守られるように導かれました。ダニエルは本当に捕囚という中を通って、そして王様のところで 教育を受けるという立場に立ちました。これは外から見ればとても素晴らしい特権でありますけれども、彼らにとっては違法の社会でそのような立場に置かれるということは逆にとても辛い立場に置かれました。けれども神様がそのご計画の中で彼らを通して用い、そして信仰を働かせて、そして神様の御用のために使ってくださったということはとても素晴らしいモデルであり、私たちもそれに見習うことができるのであります。そのために神様をなおも信じて歩みたいと願うことであります。さあ今週一週間と言わずに、この世にいる限り神か人かの選択は常にあることであります。心を汚す誘惑、試練というものも必ずあります。この世界で清く生き続けるために私たちはいつでも神様を第一として歩みたいと願うことであります。そのためには理由ははっきりと、まず最初に信仰告白をすることは大切ではないでしょうか。黙ってもぞもぞっとするのではなくて、私たちの立場というものを、今置かれている立場をきちんと明白にした上で、そして神様を第一として住みたいと願うことであります。人を恐れることがないように私たちは絶えず祈りたいと思います。相手の立場も尊重しつつ、また自分の意見もきちんと述べられるように、そのように祈りながら進みたいと願うことであります。優柔不断の方がかえってやられてしまう、弱気や中途半端ではいけないんだということを私も経験いたしました。汚すまいと心に定め、そしてひたすら祈り戦いたいと願うことであります。汚されることは私たちにとっては死活問題なんだということ、天国の国民である私たちにとって汚されるということがどれだけ危険なことかということを忘れずに、そしてせっかく清い立場に置かれている私たちが元に戻ることがないように絶えず心を定めて参りたいと願うことであります。そのためにはもっともっと神様のくださった恵みを思い、また日々その恵みをいただきつつ、神様の素晴らしさを知るものとさせていただきたいと願うのであります。そこに力を注ぎたいと思います。そして実際の対処には必ず神様の熱い御手が、保護があるんだということを信じて歩みたいと願うことであります。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。お祈りをいたします。天の地なる神様、ダニエル書より今日も御言葉を語ってくださったことを感謝いたします。本当に私たち一人一人クリスチャンが罪の世界からあがなわれて、本当に素晴らしい性別された神の家族に加えられていること、それがどれだけ素晴らしいことであるか、そのことを思うときに、本当にこの世の中は違法の社会であり、辛いまた試練の中でありますけれども、しかし神様はその中でも私たちにご計画を与えてくださり、その中で清く生きることによって証を立てさせていただけることを感謝いたします。その証を立てるために、主は放っておかずに絶えず私たちの周りに味方を置いてくださり、あるいは主ご自身が力を与えてくださり、助けを与えてくださることを信じ歩むお互いとさせてくださいますようにお願いいたします。今週1週間主が共にいてくださり、私たちのこの社会での歩みを導いてくださることをよろしくお願いいたします。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。